はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマは、真似は最大のリスペクトということでお話をしていきます。ボイシーのトークテーマの方にですね、今日は離れるべきタイミングということで、師匠から学び、そして自己流に移行するそのタイミング、そういった意味での離れるべきタイミングっていうことでお話をしていきます。で、私はね、結構人から学ぶのが得意でして、なんて言ったらいいのかな、人の真似をするのが結構得意なんですね。で、あなたもバスケットボールの指導、サッカーの指導、いろいろ子育て、いろんなことに向き合って真剣にやればやるほどですね、よくわからなくなってくると思うんですよ。悩みが増えると思うんですよ。で、そんな時に、本を読んだり、YouTube を見たり、いろんなブログ記事を読んだりして、情報収集をしてね、もしかしたら私のラジオを聞いてっていうこともあるかもしれないけど、何らか情報収集をしますよね。で、今の時代、本当情報っていうのはたくさん溢れてるんで、調べれば調べるほど、本当に何が正解なのか、よくわかんなくなってくると思うんですね。これ誰でもそういう経験あると思います。で、そんな時に私がね、やっているのは、情報を、何でもかんでも取らないっていうことをやっていて、もうこの人は一番だなというふうに思ったら、もうその人の情報だけしか取らないっていうことを一定期間するんですね。具体例を出していくと、私は4年ほど前に、生徒主体のチーム作りしたいと思ってですね、畑君雄先生の存在を本を読んで知り、で、畑先生、この人から学びたいなと、この人みたいなチーム作りたいなっていうふうに思って、で、そこから、一生懸命勉強して、今ね、自分のものにしたという感覚を持ってるんですけども、その時もまずはですね、徹底的に真似をするっていうことから始めたんですね。逆に言うと、その当時は畑先生の お話以外聞かないというぐらいに真似をするということですね。あとは自分のその一人のビジネスパーソンとして、自分を成長させていくっていう方法に関しては、ゼロ秒思考の赤羽裕二さんに私は教わり、赤羽裕二さんと初めてお会いしたのは2年ぐらい前ですかね、もうかれこれ2年前ですけど、その時は赤羽さんの本しか読まないというぐらいに、まずは徹底的に真似をするっていうことをやりました。いろいろ思い返すと、バスケットボールのね、高校の先生たちもいろんな先生たちに影響を受けまして、この先生がいいなと思ったらこの先生のやり方を真似するということを結構やってきて、いろんな人の真似をしてですね、私は私の自分なりのやり方を身につけていったっていうことがあります。で、ここでね、今日強調したいのは、結構最初にですね、いろんなことを学んだときに、これだというふうに思った人に出会ったとしてもですね、自分流のやり方と混ぜちゃうっていうことが結構あると思っていて、で、これはあんまり効果が出ないっていうことを私は経験上思うんです。何かこう、いいやり方が見つかりました。ね。あ、こういうやり方でやっていこうっていうふうに思ったとしますよね。その時に、自分なりのやり方を、保ったままですね、いい部分だけ参考にしようと、その他の先生のね、あの人だ、この人から学びたいと思った人のいい部分だけをこう取り入れようっていうのは、なんかあんまり効果がないなっていうふうに思ってるんですね。で、何かを学んで、自分を変えたいと思ったとすれば、それは多分今までの結果に満足してなくて、もっといい結果を出したいから人から学びたいっていうことだと思うんですね。にもかかわらず、自分の考え方を、メインに置いといて、その他の人の考え方を部分的にこう参考にするっていう程度だと、根本の考えが変わってないんですよね。だから、考え方が変わらないと結果が変わらないのはもう当たり前なことで、自分の考え方を捨てずにね、人の考え方をちょっと部分だけこうつまんでみてもですね、基本的には結果は変わらないっていうことを私は体験上思っています。私も昔ね、自分のバスケットボールのやり方みたいなものがあって、で、それに対して他の、全然結果が出なくてですね、他の先生から学んだ時に、自分のやり方は自分のやり方である中で、部分的にその先生のいいところをこう持ってこようっていうような感覚でやってたんですね。でも、それは全くこう、結果が変わらなかったなっていうふうに思っています。で、逆にね、私があなたにお勧めしたいのは、もうこれだと、このやり方がいいんじゃないかなと、これはもう自分が求めてたそういうものじゃないかなっていう人に出会ったら、一旦もう自分のやり方っていうのは閉じ込めて、ね、それは後になったらいつでもこうもう一回取り戻せるんで、閉じ込めといて、 もうすべてをその人の真似をするっていう時期を作った方がいいと思います。はい、だからその人のことを尊敬してて、あの人のバスケットいいな、ね、この人の考え方いいな、こんなチーム作ってみたいな、こんな自分になりたいなっていう人がいたら、それはですね、もう本当に最大のリスペクトを称するっていう意味で完全に真似すると、完全にっていうのはその人の練習方法とか、なんかそういうなんていうかな、ハウツーの部分だけじゃなくて、なんならですね、着てる服装とかですね、はい、それから口癖とかですね、そういったことまでもすべて、真似するというぐらいにやってみて、徹底的に変えると、いうことをすると結果が大きく変わると思います。自分の考え方をそこに混ぜないということですね。で、そうするとですね、結局人の真似なんで自分じゃないんで、だんだんだんだんとですね、その自分の字が出てくる。もともとその封印してた自分なりの価値観、自分なりのやり方みたいなのがじわじわ混ざってくるんですね。で、この時はやっぱり結果がいい方向に行くんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、私はよくこのラジオでね、吉井志郎先生の言葉を借りて、信じたものしか力にならないということを言いますけれども、もう自分がこれだっていうふうに信じているものじゃないとですね、やっぱりしつこく取り組めないし、継続的に取り組めないし、習慣化できないんですね。だから、本当の意味で自分がこれだっていうふうに思っているもの以外は、あまりね、意味がないと、単なる情報に価値がないですよっていう話をよくするんだけれども、もうそれと同じようにですね、一旦徹底的に真似してみると、もう本当に全てをもう自分の今までの過去のものは一旦置いといて、全て徹底的に真似して徹底的にやってみると、もう言い訳なしで、これは、うちのチームでちょっと無理かなとかですね、そういうことをやらないで、まずはやると徹底的に真似をするということをしたら、自然とその離れるべきタイミングっていうのがなんとなく分かってくるっていうか、よしじゃあ離れようと、今日から自分のやり方に戻そうとか、そういうんじゃなくて、もう徹底的に真似をしている中でどうしても真似ができない部分っていうか、そういうのが出てくるんですね。だから自然とこう自分の形になってくるっていう、そういう感覚があります。はい、なんで離れるべきタイミングっていう今日トークテーマの話をしてますけど、その離れるべきタイミングっていうのは考えないと自然と離れられるという、そんな感じで、捉えていただければなと思いますね。なんとなくわかるでしょうか。なので、ちょっと話まとめていきますけれども、この人から学びたいと、この人が日本一だと、この分野に関してはこの人が一番だと、私はこの人のようになりたいという人が見つかったら、部分的にその考えを参考にするのではなくて、一旦自分のやり方を閉じ込めて全部真似するということを強くお勧めします。で、3日、3週間、3ヶ月、3年とやっていくうちにですね、どのぐらいの期間かは分かりませんが、徹底的に真似をしていくと、どうしても真似ができない部分とか、どうしても自分のこうなんかやっぱり価値観が混ざってくる時が来るので、そうしたらそれはもう自分のものになっているという感じで、私は今までやってきたということですね。なので離れるべきタイミングっていうのは最初から混ぜるんじゃなくて、徹底的に真似をすることで離れることもできるということで、ぜひですねこの考え方を参考にして、まあ今ね多くのチーム夏休みというところなんで、いろいろ学び直しやり直しね、もう一回作り直しという時期でしょうから、今が最大のこういう学びの、時期なのかなと思いますので、ぜひね私の考えを参考にしていただいて、はい、あなたのバスケット観、それから教育観ね、子育てにお役立ていただければ嬉しく思います。はい、ということでありがとうございました。このチャンネルはいつもこういった感じでバスケットボールの指導者の方に向けてですね、結構幅広い、お話をしております。基本毎日放送やっておりますので、よかったらチャンネルの登録をして、また明日の放送でお会いしましょう。今日の放送ちょっとでも面白かったなという方は、ぜひハートのマーク、いいねのボタンを押していただいて応援してくださると嬉しいです。ぜひぜひよろしくお願いいたします。お手元そのままでお付き合いください。次のチャプターで、はい、ではコメント返しいきましょう。ボイシーの方でいただいたコメントに返させていただいてますけれども、昨日の放送はですね、これですね、学生スポーツ3つの付加価値という話をさせてもらいました。まだ聞いてないやという方はこのチャプターのリンクからお話聞いてください。また私のこのボイシーのラジオはですね、原稿がインスタグラムにアップされております。インスタの方をフォローしていただくと、私のこの話の、復習になるので、まあ10分間のラジオね、倍速再生しても5、6分からじゃないですか。だけどインスタだったら10秒で振り返りができるんで、ぜひインスタの方のフォローもよろしくお願いします。この前のチャプターに、本編のチャプターにね、インスタのリンク貼ってあります。 はい、では昨日の学生スポーツ3つの付加価値ということで、影島さん、気づいたら力が身についている、気づいたらバスケがもっと好きになっている、こんな素敵なことはないと思いましたということで、ね、この3日間のトピックで生徒へのアプローチの仕方、見方の角度が少し変わり、心に余裕ができた気がしますということで、ありがとうございます。はい、嬉しいですね。そういうふうに、自分に変化があるというふうに言ってくれるとは嬉しいですね。小池さん、あの頃があったから今何でも頑張れますと将来振り返る時間は本当にかけがえのないものであると思います。そうですよね。本当にそういうのを目指していきたいなと私もいつも思っております。ありがとうございます。山田さん、負荷という言葉に大変興味持ちましたと。先日の放送の相手の価値観にもつながりますが、自分の思いを押し付けて何か成長を感じられることを期待しすぎたのかなと思っていますということでね。なるほど、ありがとうございます。山田さん、研究室の方でですね、私なりにそのバスケの好きにさせるっていう方法みたいなものをちょっと昨日は書いたんで、そちらの方も合わせて見ていただけるとと思います。よろしくお願いします。春さん、付加価値というところが大事ですねと。部活動の指導でバスケ部での活動を通して人間的に成長することが大事。目標は優勝だが目的は人間的成長と話すことがよくありました。しかし生徒の立場に立って考えると、バスケを楽しみたいだけなのにと考える生徒もいるはずです。押し付けにならないように、しかし顧問として生徒を預かる立場にあるものとしてちゃんと思いを伝えながら指導していきたいと思いました。ありがとうございましたということでね。そうですね、この辺のバランスやっぱりね、目指していきたいところですよね。ありがとうございます。そして宮崎先生、振り返ると負けがついてくる。なるほどですと。指導者はまず選手に思いっきりスポーツを楽しませることが一番ですね。夏休みに入り、練習試合やフェスティバルも格上の相手の対戦が続き、負けが込んでいる状況です。先生との暗い表情を見る回数が多くて、自分も少しモヤモヤしていました。強い相手にも自分たちらしさを表現できるように指導したいです。ちなみに私はサッカーに社会人としてのルールやマナーを乗せて指導するようにも意識しています。どかすぎると生徒もうんざりすることもあります。反省ですということで、はい、必要なことだと思いますけどね。はい、ありがとうございます。もうフェスティバル練習試合ね、暑い日が続くと思いますが、ぜひ体に気をつけて宮崎先生頑張ってください。最後、金城さん、金城さんかな、はい、こんばんは。私はミニバスの指導をしてます。いつも勉強しながら拝聴させていただいておりますということで、ありがとうございました。付加価値、お話を聞いてとても腑に落ちました。付加価値のところをメインのようにやりすぎてしまい、肝心のバスケットを好きにさせる活動ができていなかったのかもしれませんと。バスケを好きになってもらい、付加価値の部分も育てていきたいですということで、ありがとうございますね。昨日多くの方が付加価値という、ね、表現になんか刺さったようで、よかったですね。また、機会があったらこのことも深掘りしていきたいかなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで今日の放送の発見、感想、気づきももしよかったら、コメントいただければというふうに思います。最後に、バスケの大学研究室というオンラインサロンでは、現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。よかったらですね、この放送の説明欄から一度案内ページ覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。